If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えし、その方の挑戦にそして夢に迫っているのですが、今夜も引き続き10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けします。ゲストには東京大学教授で哲学者の国分光一郎さんをお迎えしました。今夜はその国分光一郎さんとのトークライブの続きをお届けします。最後までどうぞお付き合いください。
ドリームハート。
次のですねテーマ、これ実は既に一部触れてるんですけども、
はい、
旅行と移動の自由について。これ今、まあ、観光でもそれから移住でも旅行をするってのはグローバルに行われてるんですけど、国分さんから見て今の我々の移動の仕方ってのはどうなんですか。これ自発的なんでしょうかね、それともなんか消費社会に踊らされてるとこもあるんですかね、うん、
まあそれは消費社会に踊らされてるとこもあるんじゃないですか。
踊らされてる、
うん、それはあるんじゃないですか。
なんか大型連休になるとどっか行かなくちゃいけないとか、
それはあるんじゃないですか、
うん、
でもねこの旅行っていうのにはね非常にいろんな意味があって、うん、バカンスになるとバカンスに行かないと損だとかみんな行ってるからと思って行くって面もあるのかもしれないけど、
うん、
でも人間がなんでこんなに旅行っていうものが好きなのかっていう問題もあって、うん、まあこれはね僕はやっぱり定住してる人間がたまには誘導したいっていう気持ちの現れかなって感じもするんですよね。つまり定住していたらちょっと誘導したくなる、でも動くことを強いられている人たちはやっぱり定住したいですよね。
国分さんは旅行はお好きですか。
そんなにすごい好きな方じゃないですね僕は。結局でいつも学会とかがあるじゃないですか、
はい、
で結構いろんなとこであるんで、まあ、それで大体なんか旅行の気持ちは満足みたいな。何にもないとかね、僕ねあんなこう暇と退屈の倫理学とか書いてるのにね休みとかに弱いんですよね。
あ、
正月が好きじゃないとかね。
え、どういうことですかそれ。
でやることないじゃないですか
あれ
だから僕ねあの本ね、うん、自分への処方箋として書いてるんですよね。僕がもうね あんまりやることがない暇状態に弱いんですよ。
確かにやたらと退屈の分類が細かいですもんね、異様に。
そうですね、自分の問題ですからね
ハイデガーのその分類をあそこまで細かく、いやあれは自分の自己分析でもあるんですか。
僕自身が困ってた問題ですよねだから本当に退屈に弱いっていうか。
ハイデガーといえば20世紀最大の哲学者の一人だと思うんですけど、彼があそこまでね退屈ということについて鋭い分析を加えたのはなんでなんですかね。似てるんですかね国分さんに
そんな僭越ですね。そんな似てないですよ。でもなんでなんだろう、大哲学者が退屈のことあんな一生懸命考えて
たんでしょうね。いや、なんなんですか。しかもあの例が異様になんか
異様な具体性持ってるんですよね。
具体性があるじゃないですか、
うん、ちょっとだけ紹介すると、その同僚に誘われてホームパーティーに行くんですけど、あそうですね、あそうですね、うん、あこれ美味しいですねとかって話を合わせて帰ってくると、はあ俺退屈してたなって気づくとかですね、そういうなんか何とも言えない小説のような情景描写があるんですよね。
あれはどう考えてもハイデガー自身の経験ですよね。
経験でしょう。だからやっぱり彼自身どこかそういう退屈に弱い人間になったんじゃないかな
哲学者はやっぱりそういう日常の経験からヒントを得ることって多いんですか、
うん、基本的にどんな人もやっぱり日常からヒントを得てものを考えてんじゃないですかね。ものを考えるっていうのは本当に細かいことの集積で起こると思うんですよ。でそれって例えば作家がなんでこの作品書いたんですかってもっともらしい説明できるかもしれないけど、本当本当は本人にもわからないようなミクロな出来事のね積み重ねだと思うし、でそういうものは必ず日常の中にあるわけで、哲学の概念も多分そうやってできるもんなんじゃないですかね。
それで思い出しましたけど、確か暇と退屈の倫理学は何かに腹を立てて書いたんじゃなかったでしたっけ。
あれかな、言っていいのかな。
いいんじゃないですか、これ面白い話なんで。
あれでしょ、プロジェクト X の最初に流れてた中島みゆきの地上の星を定年退職した中年男性たちが一生懸命コーラスで歌ってるのを見て、うん、 強烈な違和感を抱いたっていう、
はいはいはい、
それですね、
いい導入じゃないですか。ものすごく僕あそこ面白くて、あそこなんで違和感があったんですか。
なんでこうこんな形でしか自分の人生を肯定できないんだろうと思ったのかな。だって立派に生きてきてるんだから、中島みゆきが好きだから歌ってるっていう風に僕には見えなかったんだよね、それ見た時に。
あ、その時はね、
うん、もう君たちは地上に輝いてる星なんだ、一人一人が地上に輝いてる星なんだって自分にこう言い聞かせなければ、なんか自分の人生が肯定できないみたいなのってなんかおかしいんじゃないかなと思ったんですよ。
これは NHK のあの番組に対する異議申し立てでもないし、中島みゆきに対する異議申し立てでもないし、
僕はプロジェクト X 大好きでした。
大好きなんです
よね。もう超大好きでした。
番組はいいし、歌もいいんだけど、その受け取り方、
うん、だから僕は中島みゆきの歌本当高校生の時からコンサートも行ってますし、あの大ファンなんですけれども、そしてあの歌がなんかあのシーンによって何か怪我されたとかそういうことも思ったわけではないんですけど、もっとこうこうやってここまで立派に生きてきた人が自分のこの満足の中に浸って何かを楽しむっていうことに邁進すればいいじゃないか、なんでできないんだ、そしてなんでこんな自分に言い聞かせるようなことをしなければならないんだっていう、だからその歌ってた人たちに対する怒りとかそういうんじゃ全然ないんですよ。そういう気持ちに追い込んでる何らかの社会システムがあるんじゃないかと僕は思ったわけなんです、うんうんうん、
それがあの名著の30万部暇と退屈の倫理学の
多分
これでも面白い話ですよね。中島みゆきさんどこがお好きなんですか。
暗いところ。
暗いところえ、国分先生は暗いとこあるんですか。
僕意外と暗いと思うんですよね。
暗いんですか。
高校の時とかやっぱりあの生きていてもいいですかとかああいうのを聞いたか、ね、
あの、うん、高校から早稲田行ったの何かが好きだったんですよ。
まあ、その話もするんですか。
何が好きだったんでしたっけ
小室哲哉です。
小室哲哉、これはどういうことですか。
小室哲哉が大好きで、小室哲哉が行ってた高校に行きたかったんですよね。
で意外と音楽はガチで好きなんですよね。
その頃はすごく好きでしたね。好きでした。
でも小室哲哉が好きすぎて早稲田実業でしたっけ。
そうです、早稲田実業です、
ね、に行ったぐらい好きだった。
あ、そうですね。もう僕はあの時もう全国のファンの頂点に立ったと思ってました。
ドリームハート
楽しくお話してきたんですが、国分先生からのリクエストのテーマがあるっていうふうに伺ってるんですが、
いいですか。
もちろん
意識、
あ、意識、
すいません、茂木さんの中心的テーマにいきなり切り込んでいく。
国分先生は意識はどういう問題に興味を持たれ
てるんですか。実はですね、意識って今ものすごい世界中で盛んに研究されて、いろんなアプローチがあると思うんですけど、僕はやっぱりね、その思想史的なアプローチなんですよ、ね、
はいはいはい。
で僕がねずっとね疑問に思ってたのは、僕フランス語やってたわけなんですけど、フランス語でねコンシアンスって言葉があるんですけど、
はいはいはい、
英語だったらカンシアンスですね、スペリングは一緒、コンシアンスって言葉で辞書引くと意識って書いてあって、で二つ目に良心って書いてあるんですよ、
はいはい。
僕それ見たとき、たまげて1年生のとき、大学1年生の、フランス人って意識と良心区別してないのとか思ってうん、うん、どういうこととか思って、
はい、
その長年疑問を持ったまま生きてきたんですけど、最近でもこの研究を真面目にやってみたら、英語はカンシャンスとカンシャスネスで良心と意識って区別があるじゃないですか、だから意識の研究っていうのは要するにコンシャスネスの研究ですよね、でコンシャスネスって言葉は17世紀に作られた言葉ってことが分かって、
あ、そうですか。
そうなんですよ、つまりね英語でも区別はなかったんですね、でラテン語でもコンスキエンチアって言葉しかなくて、で思想史を調べていくと良心と意識の区別ってはっきりなかったんですね。17世紀ぐらいに要するに良心から離脱する形で意識っていうものができたってことが分かってきて、そうするとですね、意識っていうものは歴史の中である形で対象化されて心の中から取り出されて切り取られてフレームアップされた、まあ要するに前近代ですよね。前近代だと良心と意識っていうのは区別がなかったっていうね。
実は中道体の世界を読みながらもうそこら辺に一番僕は感動してたんですね。あの要するに我々の思考が言葉に規定されてるっていう、でそれがね国分先生最近のチャット GPT などの生成 AI で、はい、あいつら次の言葉の予言してるだけなのに、いろんなこと理解しちゃって、例えばあのアマゾンのレビューの次の単語の予測をしているだけの AI なんだけど、レビュアーが怒ってんのか喜んでんのか悲しんでんのか反発感じてんのかっていう教えてもないことまで把握しちゃうと。
はいはいはい。
だからその中道体の世界の大命題ってのは言葉の構造の中に我々の思考を提起しているものがあるんだっていうのが大命題だと思うんですけど、そのあたりってどうなんですか、その哲学から見ると。
僕はね、言語が人間の思考を完全に規定してるのかどうかっていうのは、それちょっと分かんないっていう立場です。分かんない。ただやっぱり関係はあるでしょとは思って、
なるほど。
でさらにその概念の現れが、例えば意識って概念がある時出てきたんだとしたら、うん、それはやっぱり人間の社会とか人間の生き方とかのある何らかの変化の現れだろうっては思いますね、うんうんうん、だから基本はこの社会っていうもの、歴史っていうものがまずはある、そこの結果としてこう人間の言葉っていうのがあるっていう、うん、そういう立場ですかね。
これ一つ進めると、じゃあどういう条件が、うん、あの英語で言えばその良心と意識の分離を促したんだと思われますか、うん、
あのですね、要するに良心と意識が分離するってことは、意識っていう中立なものですね、
うん、
良心っていうのは価値を持ってるわけですね、
はいはい、
価値観のことですよね、これはいいこれは悪いってことですから、うん、簡単に言えば、
うん、
だから前近代の人間の見方っていうのは、今の言い方と昔の考え方を混ぜた言い方すると、うん、人間の意識っていうのは必ず価値観を持ってるはずだろっていうことなわけです。
なるほど。
つまりどんな人間だっても小さい時からある価値観を埋め込まれて生きてるわけです、うん、価値観のない人間いないんですよね、
うんうん、
例えば蛇を見てうえ気持ち悪いっていうのも価値観ですね、
うん
うん、良心っていうとちょっと高尚な感じがしちゃうけれども、だからどんな人間の意識も必ずその価値観と切り離せない形で存在してるっていう具体的な人間の見方っていうのがあった、うん、それに対して十何世紀ぐらいから出てきたのはある種の科学的な見方と言ってもいい、うん、あるいは法律的な見方と言ってもいいですね。つまり意識を持った人間っていう非常に抽象的な存在をまあ前提するようになったっていうことじゃないかなっていうふうに思いますね、うん、
極めてエキサイティングですね。
ありがとうございます。
何なんですかね。我々今現在進行形の歴史の中にいるわけですから、ええ、今後もそういうなんか概念の分離とか、うん、政治化ってのは
起こるんじゃないかな。そして例えば今茂木さんがおっしゃったそのやっぱチャット GPT とかっていうのって、
はい、
これはすごいのだとか思ってるっていうよりは本当になんかね哲学的に面白い問題たくさん出してくれてると思うん
ですよ。例えば
そうだな、どうしてああいう仕方で例えばものすごい嘘ついたりするじゃないですか、うん、あれああいう仕方で言語を喋ってるとなんかなんで人間っぽく思えてしまうんだろうとか、
うん、
人間と全然違いますよね。あれは要するに言葉の用法を猛烈な情報をこう、まあ、ディープラーニングっていうんでしょうかね、ビッグデータとして集めることで言葉のいわゆるノリですよね、
うん、
インターネットの中で使ってる言葉のノリに合わせることができてるわけですよね、うん、でノリに合わせてるだけでなんでこんな人間っぽく思えるんだろうっていう、僕ね書くやつはねそんなビビんなかったんだけど、この前あれをすごく人間っぽく喋るじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれ見た時はねちょっとびっくりしましたね。
そうですよね、
なんかちょっと気持ち悪かった
ね。いやですよね、いやですよね、うん、ああいう一般にチャット GPT を含め人工知能の研究の進展というのは人間の思考、うん、知性の本質とかそういうことについてどういう哲学的なインパクトを与えると思われますか。
やっぱね人間とは何なのかってことをもう一度考えさせてくれますよね、うん、でねやっぱり AI がこのまま進化していくと人間になってうんぬんって話は僕はちょっと全然前唾だと思っていて、うん、まず体がないし身体がない、
うんうん、
で身体がないものが果たして欲望することができるんだろうかって、うん、欲望っていうのは何かが足りない、この足りないものを欲しいっていう感覚なわけだけど、でもその今感覚なわけだけどって言っちゃいましたけど、欲望とは何なのかっていうのも20世紀の哲学ものすごい考えた中心テーマの一つだったんですけれども、
うん、
まあ明確な答えが出たのかといえばそういうわけでもない、そういう明確に答えが出たわけじゃないものを実装できるのかできないですよね、うん、だって何を実装したらいいのか分かんないんだからね。でもそうすると人間にとっての身体って何なんだろうかとかっていうね、うん、あまりにも当たり前じゃないですか、だって人間が身体を持って存在してるって、はいはい、だからこれをあえて問わないんだけど、あえて別に身体があるわけでもないインターネットの中の言葉のノリに合わせてるだけで言葉を使ってるけどなんとなく人間っぽく見えるみたいなものが AI として出てきたときに、うん、それと人間を比較しながらどこが違うのかなとか、比較することで人間をもう一度こうフレッシュな目で見直す分析することができるって思いますね。
まあこれ国分さんどう考えてるか本当に僕聞きたいと思うんですけど、いろんな人が今 AI が出てきて仕事が奪われるんじゃないかとか、うん、逆に今度人類存亡の危機が AI によって迎えるんじゃないかみたいなこと言ってるわけなんですけど、うん、国分さん人類これからどうなると思います？
あのねそれは僕一つ結構強い仮説を持っていて、うん、生成 AI の衝撃って、まあ、少なくとも僕にとっては何だったかっていうと、うん、AI がこのまま進化すると人間に近づくってそんな話じゃ全くなくて、
はい、
AI が生成するものに人間が自分の感性を合わせなきゃいけなくなるってことなんですよ。でもうそれはすでに起こってるんです。例えば電話オペレーターによる質問とかないでしょ。
ないですね。
あのろくでもない何の役にも立たないあの AI チャットじゃないですか。そんなことは分かってるんだよっていうことしか返してこないっていう、
うん、
でもいちいち僕みたいに AI チャットに怒ってたらやっていけないわけですよ、
うん、
そうするとみんな諦めてそれに合わせていくわけですね、
うんうんうん、
でそういうことが多分あらゆる場面で起こると思います。例えばイラストに関しても間違いなく AI が生成したものを使うようになっているでしょうし、うん、音楽もそうでしょう。そしてまあ役者も今ねハリウッドではそれでちょっと問題になって
大変なことになってますよ
ね。それも絶対そうなるだろうし、うん、いろんなサービスが AI によってで提供されて、それは非常になんていうか退屈だったり今までの感性化すると受け入れがたいものなんだけど、こっちが AI に合わせなきゃいけない。 AI がだから我々に近づくなんていうのは人間が自分たちが偉いと思っていた証拠でしてねその逆に今起こってるのは我々が AI に合わせないといけないっていうね、多分そっちになっていくだろうっていうのは僕の結構強い予想ですね。
そこで人間らしさってのはどう保てるんですか？
あのね、そこ同じく哲学をやってる千葉雅也君って人とちょうどその点で対談したことがあるんですけど、うん、一つはね、いわゆる人間が人間らしさ本物らしさみたいな曖昧な言い方にわざとしておきますけど、うんうん、つまり人間がこれは本物だって思える信じ込めるものという意味ですね、
うんうんうん、
そういうものを果たして捨てられるのかってことだと思うんですよね、うん、で僕はねやっぱね捨てられないだろうと思うんですよ、うんうん、ただ捨てることを強制されるというか捨てざるを得ない立場に置かれる、ある種ねそういう人間らしさとかね本物っぽさっていうのがね金持ちの道楽になっていく可能性があると思います。
そうですか。
だって今の社会ってお前ら AI チャットで我慢しとけっていう社会になってきてるわけですよね。
確かに。
でも金持ちにはもしかしたら、あ、何々様には電話オペレーターをつなぎいたしますっていう風になっていく可能性はあるんじゃないですか。
あ、一部の金持ちだけがそういうなんか、
うん、本物らしさを買うみたいなね、うん、でそれもほとんど怒ってると思いますけど今。それこそ食堂のチェーンとかもどんどんどんどん店員さん来なくなりますよね。
来なくなりましたね。
僕はもうあのタッチパネル触るのとかもやだ、タッチパネル触りたくないと思ってたから言ったけど、最近自分の携帯で注文できるようになったでしょ、あの
QR コード読んでね、
タッチパネル触りたくないっていうのも向こうはもうお見通しなんだみたいな。いや僕なんか汚いから嫌なんですよ、みんなが触ってるから触りたくないんです。僕あの銀行の ATM とかもあんま触りたくないんですよ。
清潔、
うん、もう清潔です。僕だからなんかコロナの時にそんなの昔からやってるよって思ったんですよ僕。ペとか、割とそういう神経質な人間なんです
ね。潔癖症なんですね、
そうだからね、携帯で自分の携帯で注文できるのが分かった時になんか先越されたなみたいな気持ちになって俺が文句言えないぞみたいなね、うん、
いやーね、そろそろお時間もなくなってきてしまったんですがこの番組のテーマ夢と挑戦なんですが、哲学者国分光一郎さんにとって夢挑戦は何でしょうか？
まあ、僕はずっと具体的に考えようとして捉えてきたもの、
うんうん、
つまりこれやりたいなと思ったらどういうふうにするとできるだろうか、
うんうんうん、
そしてそれができるようになってるというのはどういう状態だろうか、
うん、
どこに行くとそれについて手がかりが得られるだろうかとか、だから夢挑戦っていうとなんかすごいがむしゃらにやるみたいなね、うんうんうん、イメージがつきまといやすいと思うんだけど、はい、そのがむしゃらにやるということもやっぱりいろんな具体的な状況の中できちんと情報を入れてやんないとうまくいかないと思うんですよね、うん、だからがむしゃらにしかし具体的なことを考えながら情報を大切にしながらやるっていう、それが僕にとってはずっと夢と挑戦でしたね。だから今学者やってるのもある種夢があって挑戦してそれになったってことなのかもしれないんですけど、どちらかというとそうやっていろいろどうすればそれになれるかなってことを考えながらやってきたと思います。
いつも具体的に何か取り組んでるものがあって、
そう具体的っていうのが大事ですね、う
ん、あ、うん、今直近では具体的に取り組んでらっしゃることとしては
一生懸命取り組んでるのは庭木の剪定かな
でもそこからまた哲学生まれるかもしれませんね。
生まれます生まれます、もう生まれる、う
ん、生まれる
植物を触ってると本当に生まれますね。
どういう植物を？
なんかねうちにね鳥の糞から桜の木が生えちゃったんですよ。すごいですよね。
すごい、
もう家よりでかくなってるんですよ。
その剪定をされてらっしゃる。
でも僕の手に負えなくなってきてて、
うん、
あまりにもでかくなって、
うん、
咲いてるんですよ桜、
うんうんうん、
不思議ですね生命っていうのは。
そこから始まるまた本がありそうですね。
そうですね、鳥の糞から桜の木がみたいなね
ぜひその、本が書けた時にはまた番組に来ていただきたいと思います、ということで、本当に楽しいお話ありがとうございました。今日のゲストは国分光一郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。小木さんありがとうございました。
ありがとうございました。 Never
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜も引き続き10月14日土曜日に東京 FM のスタジオイリスで行いました番組の公開収録の模様をお届けしてきました。いかがでしたでしょうか。国分さんと話して本当に楽しかったっていうその様子がね、皆さんにお伝えできたら本当に嬉しいなと思うんですけども、やっぱり哲学に限らないんですけども、人と人との対話というのはいろんなことを知っていろんなことが響き合って本当に楽しかったなと思えるような対話、それがいいのかなと思うんですね。こういう公開収録だけじゃなくて、例えば日々の雑談だとか何気ない一言とか、そういう時にねその人の人柄が伝わってくると思うんです。ですからこういう対話って本当にいいなって改めて思いました。そして今の時代なかなかね難しいこといろいろあるんですけど、だからこそ人と人との対話が大切だということを国分光一郎さんとの対話から学ばせていただいたように思います。こういうようなイベントをですねまた行いたいと思いますので、その際はぜひお越しくださいね。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などを書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週からは通常放送に戻ります。ゲストに去年デビュー20周年を迎えられたニコ奏者のパイオニアウェイウェイウーさんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。